Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。お久しぶりです。戻ってまいりました。もうね、更新が止まって1年は経ってないのかな、8ヶ月ぐらい経ってますかね。はい、ということでね、別に消えたわけではありません。ただただ忙しくなってしまい、更新がなかなかできずということで、ずるずると、こんなに時間が経ってしまいました。本当に申し訳ございません。まあ、忙しいのを理由にね、時間は作れるものですから、忙しいを理由にしちゃダメなんですけれども、どうかお許しいただければと思います。その代わりですね、今回のエピソードは、その私のライフアップデートに特化したものになっておりますので、まあね、私の人生に興味がない方は、来週まで待っていただくか、まあこのエピソードをスキップしていただければなと思います。ということでですね、じゃあ何でそんなに忙しかったのかっていう話をね、ちょっとしていこうかなと思うんですけど、今回はだからそんなトピックを一つ決めたわけではなくて、私が何をしていたかとか、最近のライフ状況はどうなのかっていうのをね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、最後に更新した時に、まあ子供を産んで、産みましたよっていう多分話をしたと思うんですけれども、その後ですね、母が、まあ、1ヶ月来ていて、奇跡的にですね、母が来る前日にね、生まれてくれたんですよ。一応予定日の1週間前に母が来ることになっていて、まあ、いつ生まれても大丈夫なようにっていう感じで来てもらう予定だったんですけど、なんとですね、予定日の1週間、ちょうど1週間早く生まれまして、まあ、母がね、来る前日に生まれて、まあ、最初の1ヶ月はもう母に頼り切ってですね、本当に、ありがたいですね。ありがたかったです。母がいなかったらどうなっていたかっていうぐらい、本当にね、辛かったですね。まあ、出産後肺っていうのかなっていうのもあって、だいぶ、まあ、辛かったっていうか、そんなに辛いっていうわけではないんですけれども、まあ、すごい、なんていうんですか、睡眠時間も取れないし、体はボロボロだしっていうので、そこがね、ちょっと大変だったんですけど、赤ちゃんに出会えたっていうことはね、ところはね、すごくすごく嬉しかったですね。ハッピーでした。で、そんな頼りになる母はですね、帰りまして1ヶ月後、まあ、2ヶ月目を迎えたわけなんですけれども、もう本当に恐怖でしたね。その時はまだ旦那が、仕事に行っていたので、もうワンオペになるわけじゃないですか。昼間、今まで母がいたのに急にワンオペになったので、本当に精神的にも参ってしまって、すごい辛かったですね、最初の1ヶ月2ヶ月で。2ヶ月目3ヶ月目が本当に辛くて、まあ、少し慣れてきて、一般親も3ヶ月目で慣れてきて、まあ、大丈夫かなってなった頃に、まあ、日本に帰る予定が入ってたんですね、赤子を連れて。で、赤ちゃんを連れて初めてのフライト、しかも生後3ヶ月の赤ちゃんですよね。もう本当に私の方がド緊張してしまう、気疲れっていうんですかね、本当にこれはなんか親の方が勝手に悩んだだけだと思うんですけれども、本当にすごい気疲れしてしまって、緊張で何かあったらどうしようとか、本当に泣いてしまったらどうしようとか、すごくね、緊張してしまったんですけども、あとあと気づいたんですけども、行きの時に3ヶ月かな、で帰りの時に日本に滞在が3ヶ月ぐらい滞在できたので、まあ、帰りの時に6ヶ月だったんですけども、思ったんですけど、小さければ小さいほどいいですね、寝てくれるので。むしろ1歳超えてとか、もう周りの環境が分かるようになってきた時とかの方が大変だと思います。生後3ヶ月生後12ヶ月以下の赤ちゃんだったら、まあ、バシネットとかで寝てくれるのでね、逆に楽ですね。私の子も行った時は3ヶ月だったんですけど、ほぼほぼ寝てくれましたね。むしろ日本に着いて空港から実家に帰る車の中での方がギャーギャー泣いてました。でもそう、飛行機の中ではね、だいぶほぼほぼ寝てくれて、私もご飯を食べれて、ね、しかも行った時が多分コロナがちょうど明けるぐらいだったからかな、飛行機がすごく空いてたんですよね。だからその赤ちゃんのバシネットがある席って、分かる方は分かると思うんですけど、壁にガシャンってつけてくれる席が何個かあるんですよね、飛行機一気に。でその席を予約したんですけども、赤ちゃんが中で寝れるように、その席を予約したら隣、ま、両隣が空いてまして、だからもうなんていうんですか、3席を、まあ、私と赤子で使うみたいな感じだったんですね。で、まあ、他の席も結構ガラガラで、皆さん結構余裕のある感じだったんで、結構リラックスして、そういう意味ではすごいリラックスして、あ、よかったと思って帰れたんですけど、逆に6ヶ月帰ってくる時はもう本当に満席で、すごい結構ちょっと辛かったですね。パンパンだったし、隣の人近いじゃないですか。なんか2人親だったらね、 なんか隣が自分の旦那だから大丈夫なんですけど、私行きも帰りも一人だったんですよね。だからそれがちょっと大変でしたね。子供を連れて一人で飛行機ってほんと大変って思いました。だからできるのであればね、絶対に二人の方がいいと思います。まあ、どうしてもタイミングとかでね、あの二人にはできないっていうこともあると思うんですけど、私も旦那が先に帰って、その後も日本で何日か滞在したので、なので一人だったんですけども、帰ってくる時、いや本当に大変でした。でも私の子は3ヶ月の時、行きが3ヶ月で帰りが6ヶ月だったんですけど、どっちもねすやすや結構寝てくれて、帰りもまあ起きてた時もあったんですけど、まあ遊んであげたらニコニコ遊んでくれて、でまたすぐ寝てくれたりとかして、本当に結構楽でしたね。泣いてる時はあんまりなかったです。むしろあの帰りの時に一緒に乗ってた2歳くらいの女の子かな、を連れてる家族がいたんですけど、その子の方がギャーギャー泣いてて、その子の泣き声の中、私の子がすやすや眠るというね、不思議なね状況が起きていました。はい、っていう感じでね、フライトは、まあ、難なく大丈夫だったんですけども、じゃあなんでそんな長く帰ってきたのかっていうと、まあ、これ言ったかちょっと覚えてないんですけど、日本でね結婚式をしたんですよ今回ね。その結婚式のために帰ったんですけれども、日本の結婚式って式場に全部含まれてるじゃないですか。もうウェディングプランナーさんがいて、もう全て借りるし、まあ、持ち込みもちろんできるんですけど、ほぼほぼねなんか会場のセッティング、お花屋さんだったり、全部何ですか、カメラマンから何から何も全部日本の式場ってパッケージついてきますよね。あのカナダって全部自分で一個一個ベンダーさんも雇わなきゃいけないんですよ。だから式場決めたら、まあ、式場の紹介とかはしてもらえると思うんですけど、あんまりパッケージディールっていうのがなくて、だから式場を決めます、ご飯も自分で決め、ケータリング頼みます、ウェディングプランナーさんも いるんですけど、それも自分で探さないといけないんですよ。だからウェディングプランナーさんも、まあ、雇うんだったら探します。で音楽もまあ探します。カメラマン、ビデオマンとか別々なんですよね。ビデオ撮る人、カメラとあの写真の人別なので、それも雇います。式場の飾りとか、全て何から何まで、ね、全部自分でやらなきゃいけないんですよね。まあプランナーさんを雇ったらプランナーさんがそれをやってくれるんですけれども、だから私は初めそれを思った時に、日本の結婚式だからまあウェディングプランナーさんがやってくれるし全然大丈夫だろうと思ったんですけど、いや決めることの多さがしばらく大変ですね。もう死ぬかと思いました。帰ってから本当に記憶がないくらい、結婚式まで記憶がないくらい、結婚式の1ヶ月前ぐらいかなに帰ったんですけど、いや死ぬほど忙しかったですね。 1週間に 2,3 回は母と私の子、あの赤ちゃんを連れて式場に通って、ウェディングプランナーともう一生懸命プラン、あのいろんなことを決めてとかして、本当に死ぬほど忙しくって、もう うろ覚えですね、記憶が。そこら辺はそんなね、買い回って、結婚式は本当に最高だったんですよ。マジで本当にすごい最高だったんですけど、一つだけね言うとしたら、一人のまあ、社員じゃないと思うんですけど、バイトの人でちょっと台無しになりかけたんですけども、その話はねまたおいおいしようと思うので、ちょっと楽しみにしてほしいんですけども、すごいことが起きたんですよ。1ヶ月前ですね、結婚式の1ヶ月前に、1ヶ月半2ヶ月ぐらい前かなに、中学のね、私日本で中学校まで卒業してるんですけど、あの中学校の先生がすごくいい先生方で、その先生たちを招待したいなと思って、まあ、ちょっとギリギリはあったんですけど、まあ、連絡取ってみたんですね。そしたらなんとですね、招待した先生が全員来てくれて、いや本当に感動しました。まさかね、あのそんな直近でね招待状を出して来てくださるとは思わなかったので、たまたまその日が空いてたっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、全員来て参加してくださって、だからすごい楽しかったですね。はい、で結婚式本当全てがうまくいって、旦那側、まあ、カナダ側からも結構な人数が私たちの結婚式に参加してくれまして、あのすごい楽しかったですね。みんなすごく褒めてくれて、ご飯が美味しかったっていう話をしてくれたんですけれども、面白かったのが、日本の結婚式の、まあ、和洋折衷ではあるんですけど、まあ、ちょっと和寄りのメニューだったんですよね。すごく美味しい。でそのまあ、和田寄りではあるけれども、まあ、和洋折衷だから旦那の両親も食えるだろうと思ったらなんとですね、ご飯が口に合わなくて二次会でね、なんと爆食いしてたそうなんですよね。でも本当これたまたまなんですけど、二次会の会場を、まあ、結婚式場でお願いしてもよかったんですけれども、二次間制とかだったんですよね。日本の結婚式場って多分みんなそうだと思うんですけど、時間制だったんですよ。だけど、まあ、カナダの結婚式とか海外の結婚式参加して したことがある方は分かるかもしれないんですけど、例えば5時とかに始まったら本当に夜中の1時2時まで同じ会場でずっとまあくっちゃべったり喋ったり、まあ、踊った DJ が入ってきて踊ったりとかするので、まあ、本当に長いパーティーなんですよね。だから日本のその結婚式場の式はすごく素敵だし、それはいいんです、フォーマルでとってもいいんですけど、それだけだとかなりこれで終わりなのって多分カナダ側のゲストが思ってしまう。でしかも二次会も二次会制だとこれだけなのってまた思われて、ね、わざわざカナダから飛んできて参加してくださってるのにそれはちょっと申し訳ないなっていう話になって、二次会はじゃあ自分たちで探そうと、でちょっと長く時間が取れる場所を、まあ、結婚式の式場の近くで探そうということで、まあ、そこをメインに、なんかご飯とかもちろん飲み物とかも重要なんですけど、の会場の近くであることとその夜遅くまで大丈夫っていうその2点をに重きを置いて探したんですね。そしたらたまたま見つけた場所がそのレストランがですね、洋食のレストランですよ、パスタとかピザとか。なのでそのご飯がたまたまですね、その 洋風結婚式のは 和寄りのあの 和風のご飯だったので、たまたまなんですけど何も考えてなかったんですけどうまくいってですね、その二次会でのご飯が多分すごくあの旦那っちの 両親には口に合ったみたいなので、そこでめちゃくちゃご飯を食べていたらしいんですよね。だから ある意味それで良かったのかなとは思いましたね、はい、食べてもらわなくてもまあその雰囲気とかこういうのが、まあ、和風の料理なんですよね、なんですよっていうのを分かってっていうか経験してもらいたかったので、まあ、それはそれでいいのかなと思っていましたっていう話ですね、はい、本当だからたまたまなんですけど全てがうまくいったすごいとてもいい式でした、はい、神前式でやったんですけれども、神前式って多分日本人の方だと分かるんですけど、まあ、会場にの大きさにもよると思うんです。基本的には、親族のみなんですよね、参加とか中に入るのが。なんですけれども別に親族だけじゃないとダメっていうルールはないそうなので、別にまあ基本的には日本の場合だと大体親族だけになるっていう、あのまあ人数ね、あの限りがあるとか、あの席に限りがあるとかっていうそういう理由もあると思うんですけど、大体親族だけなんですよね。なんですけれども旦那ち側の親族がですね、ちょうどまあ10人いかないぐらいかな、しか来れなくて、まあ、席が空いてたんですよね。でその空いてる席の数を数えたら、まあ、カナダから来るゲスト全員がすっぽり入る、ちょうど入る人数だったんですよね。だから旦那側はその親族、まあ、もちろん親族プラスそのカナダ側から来てくれてる私たちの友達とか全員を入れたんですよ。なのですごくねいい経験になったんじゃないかな、ちょっと無目線で申し訳ないんですけど、親族日本人でもねあんまり親族でしか見れないものなので、神前式の式をねあのカナダ側の友達に見せることができたのはすごく良かったなと思いました、はい、そうですね。それで式をしたんですけれども、その式の後に翌日ぐらいにそのカナダから来た友達全員ではないんですけども一部の友達もと一緒にその旅行に出たんですよ。なんかハネムーンの代わりに友達と一緒に旅行しようっていう話になって、日本をですね、日本国内を旅行しようという話になって、そのプランをして旅行したんですね。十数人ぐらいかな全員で、ね、すっごい楽しかったんですけど、行く先々で私だけなんですよね、日本人がこのグループの中で。なので行く先々でホテルとかタクシーのうんちゃんとかに私がガイドさんだと間違われてですね、なんかいろんな名称もらったりとかしてたんですけど、それがすごい面白かったなと思ったんですけど、いや本当に楽しかったですね。大阪、京都、熱海も行って、その後、石垣島までも行ったんですけど、いや本当に楽しかったです。私の今までの人生の中で多分あのトップ5に入る楽しい旅行でした。あと大阪と京都は多分自分と友達とだけで旅行したのが初めてだったんですよね。なんか家族で京都に行った記憶あるんですけど、あと中学校とかの修学旅行で、だけどあんまり、まあ、昔のことすぎてですねあんまり記憶になかったんですけど、今回行って本当にすごい楽しかったですね。だけどもう何よりも驚いたのが、今回日本に帰って驚いたのが、いや観光客の多さですよね。えげつないですね。むしろなんか東京都内とか大阪府内とかだったら、京都もそうですけど、下手するともう日本人よりも観光客の方が多い。渋谷、新宿、京都だとお寺とかですよね、とかだったらもう日本人なんか全然見ないですよね。もう全員観光客みたいな。 だからそれにびっくりしましたね。昔私が修学旅行の時に清水寺に行った時は、京都の清水寺ですよね、に行った時とかは全然日本人の方が多くて、まあなんか修学旅行生とかがいっぱいいるっていう感じだったんですけど、今はもう日本人なんて全然いない。日本人はなんかお店の人だけとか、もう全員観光客で、本当にそれにびっくりしました。なんか浴衣とかね着てね歩いてるが、あの外国人観光客の方とかいて、すごいわインバウンド始まってるんだなって本当改めて思いましたね。でもあのみんなね本当すごい楽しんでくれて、新幹線とかもすごい乗ったので、やっぱり東京から熱海まで乗って、熱海からまた大阪とか京都まで乗ったので、すごいそれが楽しんでくれたみたいで、私もねあの実際そんな新幹線とかあんまり乗った、まあ、数えられるぐらいしか乗ってないので、あんなに乗れてすごい楽しかったですね。で何よりも石垣島の海がすごい綺麗すぎて、本当にまた行きたいねって、本当に旦那とも友達とも話してます。すごい楽しかったですね、はい。で旅行の後に、2週間ぐらいかな、旦那も知って日本にステイして、その後帰ったんですけど、で旦那が帰って1週間後に帰る予定だったんですよ私も。だけどその1週間後ちょうどゴールデンウィークぐらいだったのかな、ゴールデンウィークに弟が今年から就職だったんですよね。就職で家を離れたので、でその就職して離れた弟が、まあ、初めて帰ってくるのがゴールデンウィークだったんですよね。初めて大きい休みがゴールデンウィークかな。で帰ってくるっていう話だったので、あそれはちょっとこれからね、まあ、弟が就職して家を離れてしまったので、多分、まあ、会えなくなるじゃないですか、なかなかね。昔は私が家に帰ってくれば弟がいたんですけど、まあ、これから会えなくなるなと思った時に、あちょっとじゃあ私もうちょっとステイを伸ばそうかなと思って、日付を変更したいっていう連絡をしたんですよね。あのそういうチケットを買ってだったんで、まあ、差額は払わなきゃいけないっていう話だったんですけど、そしたらなんか、まあ、もう1週間ぐらい伸ばせばいいかなと思ったら、なんか10万円ぐらいかかるって言われて、で一番安いのが3週間後の日付で、500ドル、まあ、5万円ぐらいだったんですよね。いや高っと思って、まあだから10万は払えないので5万は払おうと、で旦那に電話して、ごめん3週間ぐらい伸ばしていいかって言ったら、最初はえって言われたんですけど、まあ彼もねなかなか私が家族と過ごせないっていうの分かってるので、まあ、最終的にうんで、うん、まあいいよって、ちょっと寂しいけど気をつけて帰ってきてねって言ってくれて、そうあのなので結局3ヶ月ぐらい日本にいたのかなトータルで。なのでね、その週あのゴールデンウィークも弟と過ごしてすごい楽しかったですね。家族で旅行に行ったりとかして、かなりいい時間を本当に過ごせましたね、はい。なんですけど3ヶ月やっぱりいなかったし、旦那も、まあ、1ヶ月はいたんですけど、その時本当に親族とか日本にいたので、その親族と一緒にねあの遊びに行ったりとか、それこそ結婚式の後旅行に行って10日間2週間ぐらいいなかったので、娘が赤ちゃんがですねカナダに帰ってきた時に旦那に対してやっぱ人見知りしちゃったんですよね少し。それがちょっとかわいそうだなって思いました、はい。まあそれは2日3日ぐらいで治ったんですけど、いや本当に良かったですね。帰ってきて直後はやっぱりちょっとあの実家に暮らしてたんで、実家だとほらやっぱり私の母がその子育てを手伝ってくれるじゃないですか。で、ね、家でだったからもう掃除洗濯もあんまり何もしなくていい、まあ何もしてないわけじゃないんですけども、自分家だとね全部私がやらなきゃいけないけど、その母がやってくれるんで私は手伝うだけだったので、もうカナダに帰ってきたらもうワンオペだし家事も全部やらなきゃいけないしってなって、もう旦那にすごいイライラしちゃったんですよね。だけど、まあ、そんな時にちょっとある時間でなんか YouTube とか見てたら、そのワンオペで子育てをしてらっしゃる方がいて、その人のなんかメンタリティがすごい心に響いたんですよね。なんかそのなんか育児とかでもちょっと悩んでたんですよね。何かうまくいかなかったりとか、やっぱりね初めての子育てだからすごい疲れちゃったりとかしてて、可愛いんですけどすごい疲れちゃったりとか、うまくいかないとはーって落ち込んだりとかしてたんですけど、なんかその YouTuber さんは本当にすごい素敵なメンタリティを持ってる方で、なんていうかな、その YouTube に自分の子育てとか子供の様子とかを公開してるけど、もうとにかくなるべく比べないでって言うんですよね。であの一人一人成長のスピードは全然違うし、あの赤ちゃんによって個性もいっぱいあるから、絶対に私なんていうんですかね、自分のこと比べないでほしいって書いてあったんですよね。であのまあ ね、一日掃除もしなきゃいけない、ご飯も作らなきゃいけない、やらなきゃいけないこといっぱいあるけど、まあできなかったできなかったらでいいじゃんっていうメンタリティのことなんですよ。だけど家めっちゃ綺麗で、常にもう模様替えも結構とかしてて、なんかすごいなって憧れて、私もそうなりたいと思って、あ、掃除しなきゃあれしなきゃってずっと思いながら育児してたんですけど、その人の YouTube を見て、あ、そうだよねって、まあやらなくても死なないことはやらなくできなくてもいいんだって思ったんですよ。だから、まあ、一日で家事でこれやらなきゃいけない、あれやらなきゃいけないとか、もうすごいいっぱいあるじゃないですか。だけど、できたらでいいやっていうメンタリティに変えたんですよ、私。なんかやらなきゃいけないって思うとすごいストレスになるんですけど、あ、時間があってできたらやろうかなぐらいのメンタリティになったら、むしろそっちのメンタリティになった時の方が物事がすごくできるようになったし、やれることも増えたし、家が綺麗になってったんですよね、逆に。だから、あ、こうでいいんだと思って、だから帰ってきてからその掃除機を毎日かけるじゃないですか。多分かけられなかったの1日だけですね。1日だけ以外はかけてますね。でしかもかけれたらかけようっていうメンタリティで毎日やってるんですよ。だからかけなきゃいけない、あ、毎日朝に終わらせようとかじゃなくて、私は逆に夜にやるのが好きなんですね、家事を。その掃除機だったりとか、掃除機がけだったりとか、キッチンリセットとかは、その自分がシャワー浴びる前、娘を寝かしつけてから、あの自分がシャワーを浴びる間にやるのが好きなんですね。なんでかっていうと、掃除機かける、なんかそのほこりが舞ってるような気がして、猫がいるので、で舞ってるその毛とかをそのベビちゃんが吸い込んだら咳とかしちゃうかなと思って、帰ってきたばっかりの時結構咳とかずっとしてて、多分うちじゃほこりっぽい、実家よりほこりっぽいからだと思うんですけど、だからそういうところもあって、その朝起きた時にその一日なんて言うんですか、朝起きて、あ、掃除しなきゃって思わなくていいっていうのが逆に私はいいなと思ったんで、夜にあの彼女が寝た後にするっていう風に決めてるんですね。だから全部やっても、キッチンリセットして部屋掃除して全部やっても、ゆっくりやったって多分20分30分もかからないはずなんですよね。洗濯とかはしてないので、洗濯とかはあの溜めて1週間に1回ぐらいしかしないので、私で、だからそれを考えたら、まあ、夜シャワー、私がシャワーを浴びる前でいいやと思って、まあ、その時もすごい疲れてたらやらなくていいやっていう気分でやってたんです。そしたら、でも逆にそういう気分だったら、あ、でもできるかなと思ってやったりするんですよね。だから、あ、そういう、なんていうんですか、できたらでいいやとか、その楽観的な考え方でいいんだと思って、そのやらなきゃ、なぜか知らないんですけど、私、生き急ぐ癖があって、あ、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、やらなきゃ、やらなきゃ、やらなきゃっていう、自分で自分にストレスをためる、自分で自分にプレッシャーを与えるみたいな感覚になったので、だから自分で勝手にイライラしてたし、旦那はだから逆にそういう感覚の人間なんですよ。別にやらなくても知らないし、よくないみたいな、やらなくても一緒みたいな感じなんですよ。だから彼からすると、何に私はそんなイライラしてるのっていう感じなんですよね。だから私は勝手に、なんでこれしてくれない、あれしてくれないの、あー、もうイライラするって感じだったんですけど、その YouTuber さん見てから、あ、そうか、じゃあできたらでいいんだと思って、で彼は彼の感覚の綺麗好きさがあるし、私には私の綺麗好きのスタンダードがあるから、まあ個人のレベルで違うから、私はこれぐらい綺麗にしたいっていうレベルを自分のできる範囲内でやればいいんだって、それを押し付ける必要はない、まあそれを押し付けてしまったら逆にかわいそうだよねって思ったんですよね。っていう感覚でやってたら、その家が前よりも綺麗になって、まあ自分で言うのもあれなんですけど、前よりすごい綺麗になったし、旦那も旦那でその綺麗な状態の家に慣れてしまったせいか、結構片付けてくれるようになったんですよね、逆に言わなくても。あ、だから、あ、こういうメンタリティの方が私も楽だし、その旦那も成長って言ったあれですけど、綺麗好きになってくれたし、あ、もうめっちゃウィンウィンだなと思って、だからその YouTuber さんを見てすごい変わりましたね。だから最近はすごくリラックスして育児ができるようになりました。もう可愛さ、もう掃除とかやらなきゃいけないことよりも、その彼女の可愛さを楽しんだりとか、もう彼女のビデオ撮ったりとか観察したりとか、彼女遊ぶことに重きを置いてます。なんか今の時間って絶対戻ってこないし、いろんなママさんに言われるんですけど、もう一瞬で過ぎていくよと、一瞬で大きくなっちゃうから、今の時期すごく楽しんだ方がいいよって言われるんですね。でもうすぐその産休も明けますし、産休明けたら仕事に戻った時に幼稚園保育園に入れるじゃないですか。そうするとね、また成長が見れなくなってちゃうので、そこね、こんなにね密に一緒にいれるのはこの1年だけってことを考えたら、 あもう今楽しむしかないなっていうことに気づきまして、だから今すごくね頑張ってというかリラックス、なるべくリラックスして育児を楽しむように心がけてます。はい、で帰ってきてからこれねまた次のエピソードでねなんか一個エピソードで話そうと思うんですけど、カナダのねまあ私が住んでるバンクーバーのエリアだけかもしれないですけど、もう保育園活動がもうすっごい大変だったんですよ。なんかまあラッキーなことに一箇所ね入れられて、今もう10月からかな、奈良市保育の予定が入ってるんですけど、いや本当にすっごい大変でした。マジで本当に大変で、ね、もうどこも空いてなくて、どこもなんか待機児童じゃないですけどその待機リストがあるんですよね、が1年とか2年先とかで、本当にどうしようどうしようどうしようとずっと思ってたんですよね。だから本当何の値段も見ずに、あじゃあじゃあそうしよう、じゃあここにしよう、あそこにしよう、あ値段も見ずに空いてますか空いてますか空いてますかって聞いて、一箇所ね本当ねたまたまラッキーなことに空いてるところを見つけて、もう値段もすごい高いんですけど、そこにとりあえず入園っていう形申し込みをして、10月から奈良市保育できるっていうことになったんですけど、いや本当に大変でした。もうこれについてはね詳しくエピソードで語りたいと思うんですけれども、ネバークーバー周辺のママさんだったら多分分かってくられるかなっていう感じなんですけど、本当に怒涛の捕獲でした。すごい楽しい、すごい大変でしたね本当に。はい、でカナダに帰ってきてからもうなんかすごい思ったのが、カナダのインフレがもうすごすぎて、もうかなり日本に帰りたいです今今回初めてカナダに来てから初めて日本が安く感じましたね。多分円安のせいもあると思うんですけど、カナダのインフレが日本に比べた、日本もインフレしているのは分かるんですけど、カナダのインフレはもう半端じゃないです。もう感覚的に2年前から物価2倍ぐらいですね。で給料はそんな上がってないので、もうカツカツです。正直本当にねどうやって生きていこうかっていう感じですね、っていうのがね私のちょっとしたライフアップデートになりました。ほぼほぼね、なんか育児の話に後半をなってしまったんですけれども、はい、これからもね、頑張って時間を見つけてエピソードを更新していこうと思いますので、皆さんもよろしかったらね、ちょっとチェックして聞いてみてください。はい、では今日もご清聴本当にありがとうございました。See you all next week. I hope you have a wonderful week. Thank you very much.